ピヨピヨピヨのコアです。はい。いやー、どうですか。どうですかっていうか、あれでしょ、アニメ版のオープニングテーマを歌ってた人、渦中の斉藤由貴さん。
びっくりした。渦中って言うから清からと思った。
渦中の清から
言っちゃいけない人の名前だ。
薬違う。
誰が歌った？斉藤由貴だ。
斉藤由貴。
ああ、そうなんだ。
斉藤由貴。え、あれでしょ、悲しみよ
こんにちは。
へー、あ、はい、斉藤由貴はイメージ合ってるから。
ええ。まあ今すごいダーティーなイメージ。
しょうがないですよ。
何回目？三回目？
三
回目？
まあまあまあまあまあまあまあ
まあまあまあまあ、目立つこの話戻りましょう。
クイチですよ。ね、ええ、本当にもう。
え、クイチだったら京子さんも負けてないです。
え、セリゾワ、セリゾワ優さんはどういう気持ちで聞いてるの？いまだにおばのスキャンダルが。
別にそれはいいから、はい、続けようよ。
あ、そうですか。じゃあウソ以降の話しますか。しょうがないな。はい。どうですか。
まあ、まだ話してないとしたら矢上いぶきの話を
します。矢上いぶきって
誰？矢上いぶき。
さっきも話したんですけど、
はいはい、数字で言うとね、
五代くんの教育実習の時に
いた
先生。
五代くんはあれ京子さんの母校に行くんだ
っけ？そうです。要はそこもフラフラしててなんかよく分かんないうちに単位も取んなきゃいけないって言って、管理人さんの音無さん、元々の管理人さんの音無さんのところに頼み込んだら、音無さん学校経営してるかなんか、うん、まあ、なんか入れられたから、うん、おいでよって言って学校に入るんです。
はい、
国語の先生だったかな、
五代。国語のね。はい、
で教育実習してるんですけど、
うん、
別に冴えない先生だな、うん、と思っていたんですけど、うん、
はい、
五代くんは、どうしても総一郎さんの顔が気になると。
はあ、あ、そういえばなんかいつも影がかかって見えない、ね。
まだそのあれか。
前の京子さんの旦那の顔が気になるって言って、
旦那の顔ね、
卒業アルバムを見に行くんですよ。
ああ、そこあるね。
そうです、
あるあるある。
で卒業アルバムを見てたんだけど結局見れなくて、
う
ん、なんかギャブれてたから罪がかかったから見れないんです
よ。ちょうど見れ
ない。なんですか、そこでホラーテイストじゃねえかよ。
で
ブラッドシーンみたいな、
でなんか
残虐シーンみたいになってる。
かの矢上は矢上で五代先生に全く興味がなかったんだけども、
うん、
なんか別の女の子が五代先生が好きだからその後押しをしようとしたんですよ、
うん、
でもそれで、
うん、
その五代先生を探しに行った時に、
はい、
そこのアルバムを見てて、
うん、
で前日あんまり寝てなかったからって言って、はい、あくびをした五代君が振り返ったら矢上がいる、
うん、
で卒業アルバムを見て泣いてたと、
うん、
で昔の人が忘れられないんだっていう、うん、その姿がけなげな姿にキュンときて惚れちゃうっていう、
はあ、
勘違いじゃん。
そうです。
で、そのあくびで涙が出たっていうことに対して勝手に盛り上がってたわけ
ですよ。そうそうそう。
モテスキル。
うん。
そうです。
で、
矢上が五代先生にグイグイ来るんですよ。
うん、
で、昔、私も高校時代行った、そう、だったちって思うんですけども、はい、京子さんが、その五代先生と矢上が楽しそうにしてるのを見て、ほうき、ん、を折るっていうシーンがあるんですけど、
ああ、有名なシーン。
有名なシーン。僕が一番好きな
こと。僕も嫉妬してるわけね。
はい、はい。
それそこ。
そうです。寿命が来てしまったようです。伝説の名台詞があるんですけど、
これはペキッとと。これは折られたモップの分になるぐらいのね。
あらやだ。これ、この駒。
なるほどね。
この戦いが大きいね。はい。
なるほどね。はいはいはい。
矢上さん、ドビッチじゃないですか。
矢上さんは既成事実を作ろうとしてる。
あ、
でも、結局、管理人さんの、
はいはい、
五代くんの受け持ったクラスの担任が、
はい、
京子さんの時の担任でもあった人
なので、あ、なるほど、
まあ、そういうのがあるんで、
はい、
っていうのがあって。で、
はいはいはい、
確か、今じゃできないですけど、矢上は高校若、20代になんないのに飲酒してるシーンとかありますから、ね、うっかり飲んじゃうって。
うっかりね。まあスピリッ
ツですよね。まあまあまあまあまあまあ、ね、まあいいんじゃないですか。
てか、京子さんって二十歳そこそこだから、え、ちょっと数年前ってことでしょ、高校時代って。
そうだ、2、3年前の話でしょ。
それはじゃあ、当時まだ担任の先生が
いるよね。
しょうがない
ですね。先生も残ってるよね。
ははは。あ、じゃあ本当に3、4年前とかそういうぐらいの時間感覚。あ、でも五代君があれか。もうちょっと大学3年ぐらいになってるから、4年、4、5年経ってるって
こと。あ、そうかそうかそうか。
幼い頃にはね、
はい、
まだ若い頃、中学生ぐらいに読んだんで、初めて読んだ、まあ、五代君みたいにこう楽しい、なんか大人になったらっていうふうに思ってた
んです。そういう生活があるんだろう、
あるんだろうなって思ったら、もう五代君、だいぶ上ですからね、びっくりしちゃいますよ、ね、
どうですか、五代君、慣れてます、
慣れてないですね、ただ五代君ばりのクズみたいな生活したこともありますから、
五代君ばりのクズみたいな生活してるけど、全くモテない、
そうですね、京子さんみたいな人とかもいるんじゃないかなと思って、
いません、
でも、ニートではないもんね。一応ね、
そうですね、
うん、
バイトとかもちゃんとしてますから、
バイトもしてたし、
バイト中に金見けられてて、
これただのクズなん
でしたか、してないけど、
五代君は人間的にクズですか、
人間的にクズなんでしょ、ただの
ただ一途ではあるんで、
まあ五代君いいやつですよ。
なんでそんないきなりフォローが入るんで。
いいやついいやつ。
高橋留美子のね、
はい、
先生の書く練習人口の男の子がみんなこうなんか
ふぬけて
る、
どうしようもない、
どうしようもないというか、ふぬけなんですよ。だからそれはウルゼンの諸星やったらもうどうしようもないですから、
うん、どうしようもないどうしようもない、
どうしようもないです。五代君はもう優柔不断ふぬけでしょ、
うんうん、
で早乙女乱馬もそうですから、
まあ、
強いけども優柔不断だったりとか、
はい、犬屋敷は、
犬屋敷はあれ犬ですから、あらせです
。おんおん
それはパンチ、千葉茂だから。
宗一郎さんもこんなんじゃないね。
宗一郎さんは、
宗一郎さんも犬だ。
宗一郎さんは犬の方、ね、あれも千葉
茂、あれ千葉茂じゃない、違う、あれ違ったかな。オン
それはパンチ。
オン
それはパンチ。
パンチね。
オンパンチ、パンチ。
タッチのパンチ。
タッチ
の
パンチ。タッチに出てくる、みなみちゃんちの犬。オンオン、
は
い、
オン
って言ってる、確かに。
そうそうそう。
あとは、アニメ版の楽しみとしてね、キャストがね、うるせえと結構繋がってる。
あ、そう
だ。
だから、ね、ここら辺、五代くんは、チビなんですよね。
二股一世さん。
うるせえやつなんで、チビですからね。
はいはい。
で、三鷹さんはそうなっててね。
三鷹さんは神谷。
神谷だから。
え、あれは、え、古川さん、
古川さんは五代くんの友達の坂本。
ああ坂本ね。
断ることに出てくるんですよ、坂本。
へえ。
坂本役で出てますね。
あ、じゃあやっぱり座組は一緒でやってたんだね。
最初座組で一緒だし、ほぼほぼ一緒です、
ね。声優もそのまま、まあ、シフトで移動させてみたいな感じ
です。京子さんでもね、
島本
すみさんでしょ。で、誰だっけ、あの、ほら、いたよね。うるせえ奴らにもいたよ、ね。
います、います。島本すみさんは、違う違う、面倒じゃなくて、トンちゃんの妹。
あ、トンちゃんの妹。
綾野剛士の妹。
トンちゃんの妹ね。はい。
あの、鎧かぶ、かっちゅうかぶって
る子ね。ああ、いた。
はいはいはいはい。
はははは。
確かそう。
はいはいはい。あれだっけ、タラコのデビュー作だっけ、違う、林原めぐみのデビュー作。
林原さんは1話からモブでいます。
1
話からいる。
そうですね。
そんな。
そうそうそう。でも、ぜひ、ちゃんと見てほしい。はい、ね、1話から。
で
から
アニメ
じゃないです。漫画の方です。
漫画ね。
漫画の方ね。
漫画の方が、京子さんの魅力は詰まってます。
あ、でも、キチガイなんでしょ、漫画の方。
キチガイってか、メンヘラですよ、
ね。でも、やべえ女なんでしょ、ただの。
でも、未亡人だから。
未亡人だから、メンヘラでもいいの。
未亡人
だから、いろいろとあったから、若くして旦那を亡くしてるの。
形そこそこでね。
そう。
あ、
そう思って。
まだ人生やり直しできるよ。
そうそうそう。いろんなね、障害がありますからね、京子さんのね、お母さんは三鷹さんとくっつけとか頑張りますし。
はい、
三鷹さんの方が金持ってるし。
三鷹さんはね、犬が嫌いなのに犬大好きな女にね、
九条
明日奈。そう、明日奈さんに
付きまとあれでしょ、赤ちゃんができちゃったのつって、騙されてなんか。
そう、子供、犬の赤ちゃんができちゃったんだけども、うん、三鷹さんは間違って自分が抱いて子供ができちゃったと思って責任を取るっていうね。う
ん、やってることやってるじゃないか。それで結婚するんだ、
それで責任を取りますって言って、後々、そしたら犬の赤ちゃんってことを知って、
あれ、三鷹は犬飼ってんだっけ、
犬
嫌いだから、
犬が嫌いなんですけど、京子さんが宗一郎さんを飼ってて、宗一郎さんが三鷹を気に入ってる、犬の宗一郎さんが気に入ってて、犬を克服しないといけないって言って、しばらく私はいなくなりますって言って、犬を飼うんですよ。マッケンローだからなんて言われて、歯が光るんですよ。
やっぱりそいつも歯が光るんだ。
で、犬を克服したら、九条明日奈が自分のために克服してくれたみたいな感じに勘違いしちゃうとかがあったりとかして。
こいつもめんどくさいよね。
そうそうそう。
明日奈ね。あれ、これ一応1から9までいるじゃないですか。キャラで。あの、数字がついてる人がいるじゃないですか。おとなし京子さんは無なの？ゼロなの？
おとなしだ。
ってことなんだ。
だからおとなし。
おとなしですよ。
なんで邪魔されるんですか？
おだから大人
さん。邪魔
だって大人さんの旧姓
は。私、尻顔で言うんですか？
大人さんの旧姓はチグサですからね。線ですから、ね。
あ、そうなんだ。
チグサ、チグサ曲さんです。
あ、そうなんだ。
はい、
線からゼロになったの。
そこですね。
ゼロ。
ゼロ
ー、あ、違う、
うるさい。
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 ちょっと音外れちゃったから。
はい、あと、まあ、漫画では、まあ、四谷さんのね、気候の数々も面白かったりとか、は
い。四谷さんって、壁の穴から五代君の部屋に入ってくるじゃないですか。
はいはいはい。
あれ、なんだっけ、押し入れに開いてんだっけ、
押し入れに穴を開けて。
勝手に開けてん
なんか壁に穴開ける人だよね、この人。
そうそうそう。閉じた先から開けていくから。
閉じても開けていくんだよ。
そうね、やべえだろう。
だから、四谷さんとね、二階堂の、ね、戦いの回は、ね、結構面白いんですよね。
ああ、原作でね。
職業不明、年齢不詳って書いてある。
いや、本当何やってるか
分
か
んない。
スーツ着てるけど、いつも何やってるのか、ふらふらしてるし。
そう。あ、いいです
ね。ドラマにもなってますからね。
あ、実写版の話？
実写なんかやってたよ、見たことない。
2回やってるんですよね。
2回もやってるの。
だから、うん、すげえ昔にやってるんですよね、1回ね。
86年ぐらいに一度。この時にやったのが、あれですよ。石原真理子。
うわー、うわー、え、おとなしさんを石原まりこ、
森本レオ被害者の会代表、はい、石原まりこ、
石黒賢ですよ、
石黒賢、
あー石黒賢、
しょむにでしょ、しょむに、しょむに、
しょむにだっけ、しょむに、そこ持ってくる、いたけど確かに、
四谷さんがイブさんみたいな、
イブ正
人、ブーイね、
ブー正人、はい、
でやってそれ映画みたいですね、
あ映画なんだ、
実写は、
へえ、
あとエキティフィルムって書いてあるもんね、はい。
で、はい、もう一回ね、伊藤美咲さんでやってますからね。伊藤美
咲さん。それが2007年。
2007年の、この時だって小学館のスピリッツ史上で、五代くん、オーディションやりました、ね。
オーディションやった。史上オーディションだったの？
史上で募集をしたの。
ははははへぇ
スピリッツ史上で応募したんだ、
う
ん、
確か応募やりますっていうので、一般男性。
で、五代くんが、この、なんだこの人？
中林
さん。中林さん。へぇ
今も頑張ってるん
です。今もやんだ。
明日の約束って今やってるドラマだよね。
ドクター X に戻ってる。
あ、じゃあ普通にじゃあ、普通に出てんだ。全然顔と名前
違う。その時は素人だったから。
全然顔出てこ
ない。すごいね、でもね。ど素人からこうやってちゃんと。
普通ね、その辺消えちゃいますけどね。うん、
まあでも、スーっていなくなる感じ。
シャラユージローオーディションのあの人もまだいますからね。
あ、いますね。
いるっていうか、いさせられてる。
やめることができない。
やめれない
でしょ。やめてあげて。
あ、岸辺一徳なんだ。
岸辺一徳です。
あの、四谷さんが。
はい。
一徳この間アウトレイジで見たけどもう目の下こんなになっちゃって、
ね、俺も
妖怪みたいなんですよ。
あれ何溜まってんの毒ピューって出るんでしょ。なんか
本当にピューって出るぐらい締めくる、あの
目の下の
この風呂闇
すごいプラセンテとか入れないと
岸辺一徳で岸辺一徳さんの名前で検索して5番目ぐらいに岸辺四郎さんが出てくるん
だよ。いやいやいや弟だから、
うん、岸辺一徳爆笑したな、なんか、うん、そうね、アウトレイジ出てきた瞬間爆笑したもんね、なんだこれ。
てかみんな顔の筋すごいんですよ。西田敏行とかも。徹夜に出てくるみたいな。
いやよかったね。よかったね。
みんなね、いやでも映画はつまんなかったですよ、ね。
いやいやでも、
キャラ、妖怪ものとしては面白
かった。岸辺一徳出てきただけでも、俺の中でも納得したと思う。
まあ一徳が一番ちゃんとしてました、
ね。はい。
はいそれは、それはそれとして。
はい。岸辺一徳も出てた。
はい。ドラマの方は見なくていいです。ドラマとアニメもまあ見なくていいかな。
あの、アニメもいいんだ。
そう。
いいです。漫画でぜひ。
漫画なんだ、ぜひ。
漫画の方が。は
い、で、その、
大事。
ヒロネ京子さんの気違いっぷりを確認してくれと。
そうです。多分、うん、
はいはい、
これに似た作品ってないと思う。
あ、ない、ね。
メゾン一国っぽいみたいなのがあるけども、結局どっかにファンタジー要素とかが入っちゃうし。
ああ。
まあ、鶴目独身寮ぐらいじゃないですか。
あ、そうね。いや、言ってもさ、これ多分日常系じゃん。
そうですね。
日常系ね。
でも日常系って言葉がない中で日常系をやってるってことしてすごいよね。
すごいですよね。今の漫画ではないんじゃないですか。
ないよね。ケ
イオン。
だそれも違うじゃん。
日常系。
日常系じゃねえ。日常系だけど、みたいな。
だけどさ、4コマじゃん。普通に日常が過ぎていくだけの話ってなくないですか？
すごいね。だ
でもちゃんと時間が流れてるん
だよね。80年代で、そうそうか、そういう発想でやったっていうのはすごいね。
はぁ、
あ。鶴目独身寮もスピリッツですからね。
あ、そっか。
この後か、鶴目。
鶴目はこの後。
スピリッツが
多分スピリッツだったと思う。
スピリッツ、スピリッツ。
スピリッツです
ね。うん、レールを敷いた上に。
で、このラインでもう一個当てらんねえかって出てきたのが鶴目独身寮なん
じゃないですかね。
あ
ぁ。
鶴目も、僕、大学時代、部室やったら全部読みましたよ。
あった。
鶴目面白かった。
これ前回持って帰る人っつって。
俺持って帰った。
あ、そう
で、でも、最後の方だけなくて。
あれね。最後の方面白いよって。
買ったんですよ。
うん、
ブックオフで。
出してね、出して。
これは読まねえとっつって。
うん。
うん、
鶴目いいですね。
鶴目も面白いですよね。だから結局こういう系の日常系って続かないんですよね。なかなか。
あ、こうアパートから始まるスピリッツの漫画文句ありましたよ。アイアムヒーロー。
あれ違う。
日常系だなと思ってやってたら一巻の最後でゾンビになっちゃう。びっくりした。
違うじゃん。
びっくりした。
日常系じゃない。
日常非日常系だよ。
アパート系スピリッツ漫画として始まったけど、
ゾン
ビ漫画です。
最終的に非日常系だよね。
っていう。
なあ、もうぜひ読んでほしいです。
へ
え。あと、まあ、高橋留美子作品だと、まあ、うん、他にも。まあ、長いですからね、ちょっと、メゾン一国は比較的短い。
短い方。
15巻まで、ワイド版で、文庫で10巻。
あ、お手軽。
はい。だからすぐ読めます。
はいはいはい。
あとは、何が面白いか、1ポンドの福音とかもね。
あ
れ、わかんない。
あれ、黒木
メイさん。ボクシングのやつね。
そうです、そうです。
メイさんと亀梨君だ
った。そうです、そうです、ドラマに。なぜ今ドラマにすんのかっていう。
あ、やってた、なんか。
土曜9時にやってました。
やってましたね。
メイサと亀梨か。
メイサと亀梨ってすごい。
ひどいね。
え、
ひどいコンビだ
から。赤西の嫁でしょ。メイサって。
今その当時は違うでしょ。
あ、そっか。
今の教会の輪廻とかはもう、
うん、
とかはうるせえやつらとかの1話完結パターンの方じゃないから、メゾン一国は多分そういう風に書いてるのは、メゾン一国と、まあ、犬夜叉だと思うんですけど、犬夜叉はまあ
戦国もまあストーリーもの
じゃない、ストーリーものなんですけど、そう
へ
え、ぜひぜひルーミックワールドには触れてほしいです
ね。ルーミックワールド、
ルーミックワールドね、
いや本当に多分今見ても
世界観ね、
今の漫画より多分面白いですから、
あ面白い、
全然、
なんかさ人魚のやつ書いてなかった、
あそれはあれです、短期の連載の、
短期の連載、それなんか面白かった記憶ある、
それも面白いです、短期連載のやつも面白い、
死ねないやつでしょ、
うん、
人魚の肉食っちゃって、
そうそうそう、怖いんだよね、
ちょっと怖いですね、うん、ちょっと悲しい系の話を、ね、書くんですね、そうそうそう、読み切りだ
と、あ、うまいなと思って、あそうね、今やってるその面白いよね、今やってる漫画より面白いよ、
確かに全然面白いですね、昔の漫画やっぱ面白いですよ、ドカベンもね、しかりで、ドカベンは今も面白いですけどね、
ドカベンね、最後どうなんの、
わかんないんですけど、うん、今の試合がどうなるかでしょ、
えだって、え今トーナメント どこ
今トーナメント決勝、
あもう決勝、
決勝で要は京都、京都ウォリアーズと、
あーあの微笑みが作
った、ね、そうそう微笑みが、で微笑みも微笑みも、
ね、
なんかちょっと打てなくなったら、
はい、
スーパースターが放出されちゃって、
うん、
広島にトレードされるんですよね、
あいつひどいっす、
坂丸亮太ってよくわかんないです
けど、みんなパリーグ行ったのにプロ行った時も一人だけ巨人だ
った、巨人だったんですけど、
あそうだ、巨人
で、みんな名君で集めたんですけど、なんか土井垣がちょっと微笑みはちょっとトレード出す
わ、何があったんだよ、
キャッチャーもできるのよ
で微笑みトレードに出して、微笑み広島に行くんですよ、
お
う
お
う
お
う、うん、でその後になんかよくわかんないけど、総帥、総裁、
総裁、
総裁っていう人がいるんですよ、
あの眼帯してる人、
違う、なんか変なヒゲの、ヒゲだるま、
総裁、
総裁が、総裁が、総裁が
興味、総裁がいるの、
山
2017年に総裁が出てくるのって、
あの2017年って言いますけど、あの時代、あの今ドカベンドリームトーナメントずっとやってるんですけど、うん、あの世界観はまだ2012年ですから2012年だから大谷翔平いません、
震災後
いないんだ、
大谷翔平出てこないですし今ヤクルトにいる大引きはオリックスいます
から、いやでも5年前でも総裁はいねえだろ
う、なんか山田とかが海外 FA を取っていなくなっちゃうっていうのを、
はいはい、
FA をしていなくなっちゃうっていう時にまずスターズと、
はいはい、
四国のアイアンドックスを
作
って、
ね、
パリに参入させることにより防ぐっていうので、特に名君5人衆が揃うと、はいはい、アイアンドックスに犬飼兄弟が揃うっていう
の、四国アイランドリーグがなんで入ってくるんです
か、四国アイアンドックス、
アイアンドックス、
アイランドリーグじゃないです、四国
アイアンドックスか、名前は分かんない
ですけど、アイアンドックス、アイアンドックス、
そこに今かつてのライバル犬飼とか
が
出て、
犬飼
監督は知らないんですけどね、
犬飼三兄弟だから、
三兄弟
で、ね、でなんかよく分かんないけども、トーナメントやろうぜって言い出して、で
全一番強いやつ決めたらええやん、
決めたらええねんって言って全球団でトーナメントするんですよ、はい、そしたら、はい、ずっとライバルだったアイアンドックスが新規参入の京都ウォリアーズに負けるんですよ、簡単に、
簡単にね、
でもう一個なんかもう一球団入ってくるんですよ、俺たちもやるって言って、
それがでもよくわかんないのは、
あのあれなんです、水原がいるチームですね、
いや
野球協の
水原ね、
野球協の他のチーム、
聖火堂メッツ、
そうそう、そこが入ってきて、
メッツが入ってきて、北海道に
入りしたんだ、一発目でスーパースターと戦って勝って、はいはい、で次に戦うのが、スーパースターズが確か広島と戦うのが、
広島ね、
カープね、
カープですね、カープにいるのが野球マスクなんですけど、
野球仮面、
野球仮面、
号球仮面、
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 何
全然号球仮面、号
球仮面、野球号球仮面ってやつがいて、で号球仮面のやつはなんとかだ、過去の要は水島先生の全部の作品が
50年前の作品ですよ、
がぐちゃってなってみんな集合になって
クロスオーバー、クロスオーバーで、アベンジャーズです、アベンジャーズ、
そうそう、アベンジャーズ、
アベンジャーズ、
水島界の
アベンジャーズ、水島界のアベンジャーズ、水島アベンジャーズ、
号泣仮面が出てくるんだけども、その号泣仮面の中の人は家でテレビ
見
てる、
中の人は池畑っていう甲子園の、あの藤村甲子園のライバルだったんですけど、そういったお前なんで家でテレビ見てん
ねん、家でテレビ見てんねん
って、号泣仮面じゃないよ、
そしたら号泣仮面なんか仮面取ったら渚なんだよね。
渚って知ってます？
あー。
明君高校の後輩の、
あの、はいはいはい、
桜川の控えピッチャーだった渚。
渚。渚
圭一。いた。
こいつプロにも行かず何やったんだ
ろう。リーゼントのやつ？
そう、リーゼントじゃない。あの、前髪が
長い。
前髪長いですね。
前髪長いやつ。
なんですよ。
意味がわかんないじゃん。
数十年ぶりの登場。
渚なんか誰も覚えてない。
誰も覚えてないです。
で、先生、やっぱり、どうしても、ホークスは勝たせなきゃいけないから。
まあね、宿命ですよね。南海時代から。
で、ホークスは準決勝まで行くんです。はい、ホークス、
ちなみにホークス影浦いる？
影浦はだけ出てこないんですよ。
出てこない。
影浦と影虎は出てこないんですよ。アブさんのキャラ出てこないんですよ。
なぜかアブさんは出てこない。
だから影浦はでも引退しちゃってるっていう理論を、
ああまあ、ね、
自分の中で、
ね、2012年
でも息子いたじゃん。
そうそうそう。
息子はいるのに。
普通のピッチャーが投げて。
だって誰も知らない極道くんとか光の小次郎とかのキャラは出てくるのに。 おはよう慶次郎とかも出てくるのに、
なんで影浦、今日影浦が出て
こない、あんなに有名なアブさん出てこない、
出てこない、
自分で判権保持してんのかな
で今最後の京都ウォリアーズ戦をやってるんですけど、
はい、
まあ中西が泣けたのに乱打戦になってることに私は憤り覚えてる。
九野くんといえばね、163キロの、
そうだよね、
高速球で。
で、ちなみになんですけれども、
金属バット折っちゃうの、
先発ピッチャーからもうどんどんピッチャーが変わっていって、はい、まあスーパースターとかもう土井垣がすごい意味不明な系統してるから、岩城も投げてますし、まあね、今のピッチャーは、センター守ってる義経が投げてるんで、
あ、義経
光、義経
今義経投げ
てる、はいはいはい、
義経が抑えてなんか次の回から里中行きます。
義経ってあれだよね、あの弁慶高校、
弁慶高校の発想
時に1点取った人でしょ、
ピッチャーじゃないじゃん、
ピッチャーじゃないです、もう
今はね、
今は
最初ピッチャーだったんですけど、
で岩城はピッチャーライナーを股間に当てたことにより、はいはい、痛くて集中できなくて、確かど真ん中をあっきゅうに感じて打っちゃったっていうのがあるんです
よ。よく考えんなぁ、あっきゅうにするアイデア
ね。
で、あと山岡先輩もなぜかスーパースターになった時にしれっと帰ってきて
る、帰ってきてる
のは黒い人ね。山岡先輩カキンってすげえいい当たりを打って、何って言って中西球道が言って終わったんですよ、はい、普通の外野フライでしょ翌週。
まあね、
あ、そ
んなんなってんの、山岡さんそんな感
じです今、うん、
そうです
今ね、今から読んでも面白いですよ。
ひどいね、
ひどい
ひどいことになってるね、
ひどいこと
アベンジャーズ水島です、はい、
あ、だって一番楽しいのは自分でしょこれ。
そうです、
書いてる自分でしょ。
だってもう50年前のキャラとか出されても俺らハーですもん、ポカーンですもん、号泣仮面言われても、うん、そんなもん
いいね、書いてて一番楽しいのが作者っていうのが一番いいね。
で、向こうそのウォリアーズの方もキャッチャーが今、はい、真田一休ですからね。
ああ、一休さん、
中西、ね、はいはい、ピッチャーですからね、
はいはい、
あれ、うん、キャッチャーもできる、
キャッチャー今やってます、何でもありです。
あ、気になってきた、ごめんちょっと、
はい、
こっちの気になる、
ドリームトーナメント編までぜひね、最初から読んでほしいです、
は
い
はい、メゾイくぐるこっちの気になる、
本当に面白いですから、はい、あのお前一つでや
って、あと30分ぐらいドリームトーナメント話しよう、これ
不吉霊三郎の話しよう、
不吉霊三郎の話しよう、ちょっとこれね、
これ ドリームトーナメント読みたくなってきた、
これね、マジで面白いですよ。
あ、そう、
ね、そう、はい、じゃあてなわけで、
はい、いいんじゃないですか
今回も、
はい、
はい、というわけで俺たちのドカベン、ドリームトーナメント
編。いやー、よかった。読む。読みたくなってきた、これ。
ちょっと間違ってましたね。アイアンドックスが負けたの、阪神でした。阪神に普通に負けるんですよ。で、阪神と次、スターズがやるんですよ。
阪神って、だって最初、阪神は最初、竹蔵がいたけど、もう
アイアンドックスにいる
から。もういないです。
で、阪神の選手も誰も出てこないです。
で、出てこない。
全部、あの、アレンジチームです。パワープロで作った、オンタイム作った、僕の阪神タイガースですから。
あ、確かに広島もなんか、広島の選手一人も出てこなかった気がする。
出てこないですよ。
ね、それ何 NPB がダメだって言ってんじゃないの。
いや、そういうことじゃないです。
あの、
他の試合だから、そこに、千葉ロッテ、広島カープとかは、普通に選手出てますから。
うん、あ、出てはいるん
だ。出て
ます。けど、カープとか、阪神は阪神のその選手は出てこないってこと。
出てこないです。だから、
どういうこと
なの、あとはもう柳田を出したくてしょうがないから、本当は。断るごとに柳田が出てくる。
柳田、ああ。
何回はギータが。
そうそうそう。確か、ホークスとの試合を準決勝でやってるんですけど、そこも柳田絡みだったと思うんですよ。
え、ちょっと柳田の漫画じゃないでしょ、
柳田の漫画じゃないです。柳田は結構出てくる。ギータはやべえっつって。ただ柳田2012年現代、まだそんなにですから、
ね。そこまで
だよね。その後ブレイクだ
から。3割30いってないでしょ、そうそうそう、トリプスリーやってない時から俺は知ってたんだぜ、みたいな書き方でしょ、
確か、そうですね。
もう作中で何年か経ってるんでしょ、これ。
だから2012年ですから。
年間を通してやってるんでしょ、これ。
ずっとやってますよ。2012年の確か話、2012年18号から始まってるから、あくまでも2012年の所属球団にいますから。
え、ドリームトーナメント編、ちなみに今何巻ぐらい、
29、
長えな、長えな、メゾイクくる長えな、お
い、そうですね、メゾイクくる
長い長い長い、あ、でこれドカベンって、これ最初のドカベンから合わせると100何十巻でしょ。最初48巻あって、大甲子園で26巻でしょ、うん、でプロ野球編で何巻だ、40巻ぐらいあるでしょ、うん、でその後なんだっけ、ドリームトーナメント、
ドリームトーナメント前にスーパースターズ、
スーパースターズ編があスーパースターズ編があって、ひとしきり終わって30巻ぐらいやって、でドリームトーナメント、
そうそうそう、
すごいね。
だってそのスーパースターズ明らかに強いのに、それを抑えて優勝する球団があるんですからね。普通に西武とかが優勝し
ちゃう。スーパースターズっていう名前でも強そうじゃん、だって。
あ、でも、プロ野球編の時から、どんなに山田とかが頑張って、とてつもないホームランとか打っても、その年の あの、私立の NPB の優勝チーム
だと、そうだよね。そうそう。
優勝チームになるから、一番ひどかったのが2001年。近鉄が優勝したって言って、坂田が、通天閣なんたらを見せたるでって言った後に、次のページめくったらヤクルト日本一になった。そしたら若松監督がファンの皆さんおめでとうございますって言ってるコマがあって、
あったあった。
嘘でしょって思って。
事実あった。
2001年。2001年、坂田がだから優勝したんですけど、坂田とヤクルトみたいなの当たるか、
ヤクルトに当たる踏みを。
当たるかな、そこだけの投げ合いとかを起こしたりなく、ページめくったら終わってます。次のページからシーズンオフです。
もうやめたくなっちゃったんだろうね、多分ね。
いや、まだ関係ないからいいかなって。メイ君関係ないしってなっちゃった。
大体そうだよ。大体あの、メイ君絡みの選手が出てこないやつは流すよ。
流します
。流して、もう疲れちゃったんだろうね、多分ね。
流す流す。
あとは覚えてるのは、あの、やっぱ僕、千葉ロッテが好きなんで、千葉ロッテはめったに試合しないんですよ。
うんうん。
え、でも、はじめ、里中
ロッテ。里中はでも、里中ほら、最初、二軍にいたから。里
中もロッテだ
った。里中は最初ずっと二軍で干されていたにもかかわらず、オールスターファンの時は1位ですから。
川崎健次郎。
そうそう。確かそうです。それで、そこで、袴田コーチと編み出した、スカイフォークを披露するっていう。
それで、
13時 ?9 打席。
それで、松井が三振して、なんだあの球はって言って。
言ってる。
あ、それオールスターじゃなかったっけ？
オールスター。
オールスターか。あ、オールスターの前に一回リリーフで出てきて、スカイフォークを一球だけ見せて、その後オールスターで、
なんか。そうだな。ドカベンを、プロ野球はなんかオールスター永遠とやってるからもう飽きちゃってさ。
里中と中西球道がいながらロッテが弱いっていう。おかしいやろ、そう。ロッテファンからしてみたいな。
だって作中で1位と2位のピッチャーを同じ球団に入れてるのに、バカスカ打たれて負ける
で、よくわかんないけど、ロッテの根本が2ホームラン打ちやがる。で、あと、サブローがフェンスをよ、こう、キャーって、こう、走りながらボールをキャッチするっていうのがあって、あと、水島先生、外国人のバッター出さないんですよ。
あ、そう。
ただ、ロッテの試合で1回だけキムデギュン出てますからね。
デギュンか。
なんでキムデギ
ュン？キムデギュン、なぜかよくわかんないけど、中西球とかデギュンいけるかって言ったら、はいって言って、大丈夫ですって。球道のポジション何なのって思って。キムテギュン、
そんな偉いのキムテギュン以外出
してる。弓道がテギュンいけるかっていうのは、はいって言ってるコマがあったな、覚えてる。何それって思って。弓道そんな偉いのって思って。
弓道くんともなればね、もう。
びっくりしましたね。
もう裏で行ってきてるから。
そうそうそう。あとはよくわかんないうちに、スーパースターに加入してる猿とかね。
あ、猿ね。キーってやつ。
そうそう。なんか、スーパースターズにどんどん新しいキャラを出した
の。新キャラ、
はい。新キャラ、ショート守ってるんですけど、猿っていう名前だと、猿なんですよ、ただの。
ただの猿がショート
守ってる。で、
人間じゃねえとか
よ。猿
じゃん。猿っぽいやつじゃなくて、猿じゃねえ。
あとは面白いのが、フォアマン。
あ、
フォアマン。
フォアマンって、
前にいた、そう、クリーンハイスクールの黒いやつかなと思ったら、全然違うフォアマンなんですよ。誰だこいつっていうのが。
あのフォアマンじゃないの？
違う。
あの山田が記憶喪失になってる時のフォアマン。
あの山田が、
あの、ものすごいあのホームラン性の打球を打って、
こいつはこのフォアマンなんか俺見たことあるよ、俺。
外野持ってる山田がホームランになる打球をキャッチして頭ぶつけて記憶が戻った時のあのフォアマンじゃないの？
じゃないんですよ。違うフォアマンが出てくる。
誰だよ。何フォアマンだよ。
ヒゲもヒゲのやつで、違うフォアマンだとかって言って。
顔一緒じゃん。
顔一緒。それがね、面白いんですよ。
なんで別にする必要があるんだ
よ。なんで別になっちゃったの。でしたら名前変えりゃいいじゃん。
そうなんですよ。
そうなんですよ、
じゃん。そうなんですよ。
そうなんですよ。
じゃあ、フォアマンにこだわる理由があるんだ。
フォアマン別人って言ってたから
別人。
ドカベフォアマン別人で言ってたから、なんかヒゲのやつが出てきますよ。
てか、なんであんなに外人嫌いなのに、高校生で外人出したの？
ドルフィンズにいるフォアマン別人だっていうので、多分ね、画像検索よりも多分、その、
はぁ、
記事。ドルフィンズにいるフォアマンは別人だ。
知恵袋で。
知恵袋で聞かれてるじゃん。
そういうの作者に聞いても絶対早いと思います。あんたが、
ね、作者に聞けねえからここで聞いてんだよ。
アホが。
アホが本当に。
っていうのでね、そういうのがね、面白いんですよ。
ドカベンね。
ドカベンの話は、
ね。自分ルールだね、完全に。
自分ルールがありすぎますから
ね。ありすぎ。水島先生の漫画だとよくあるよっていうね。
そうですね。
うん。
あ、気になってきた。
多分本人読み返してキャラこいつにしようとか選んでると思うんですよ。それかウィキペディア見てるかどっちかです。
ウィキペディア便利だな。
じゃないと書けないですもん。
覚えてないもんな、多分もう。
ちなみに、ちなみに、こち亀の次に出てる漫画通巻で言うと、ドカベンだそうです
。あ、そうなんだ。
197巻の、こち亀が197巻の時にドカベンが通算で191巻。
お
ドリームトーナメント編連載中。これ抜きますね、
こち亀から。抜くよ。
これドリームトーナメント編ちょっと読み返すんで今度やりましょう。
ドリームトーナメント編やわかった。
もう今回も半分ぐらいドリームトーナメント話したけど。
ドリームトーナメント編頑張って読むよ、じゃあ。
読みましょう、絶対やりましょう。
うん、やろう。
はい。
今回のテーマ何でしたっけ？
メト
ドリームトーナメント編。
メト一国ドリームトーナメント編。メト一国ドリームトーナメント編。 初めの一歩もねまだねやってますね。
初めの一歩全然話進まないんだけど、
ね、今の
たまにやったと思ったら8ページくらいで、うん、作者体調不良のため原ページすみませんみたいな。
どんな感じですか。
やる気がないならもっと尖し方式にすればいいのに、はい、半年くらい休めばいいのに。
天で昭和のキューピットやりますか。
え
俺たちの
尖しってそっち
天で昭和のキューピットって黒歴史の方じゃない。
そうそう、あえてやる
ってい
う。
ちょっとエロいやつね。
ちょっと気持ちね。
気持ちエロいやつね。俺たちの有名作家の黒歴史本やりますか。
あー、桃栗みかん先生とか。
ゾンビパウダーとか。
ゾンビパウダー。
桃栗みかん先生、今桃栗みかんで書いてるでしょ。
今書いてますね。野球漫画。
野球漫画ね。
じゃあ、俺たちのジャンプ2巻ぐらいで終わっちゃった漫画。
チャイルドラゴン。
チャイルドラゴンとか。
チャイルドラゴン、東慶心先生、まだ別の漫画書いて
る。ロケットで突き抜けろとか、ね、それたち結構有名だから。
ロケットで突き抜けろあったな。だから、
キユ先生。
鬼が来たりでとか、僕が一番短かったって思うのはガローですけどね。ガローっていう漫画って、爪が毛になってて絵を描けるこの話なんですけど、8話で終わってます。確か8話です。
8話打ち切りがね、
一番辛いです。12話なんですよ、大抵。
普通12話、10話とか12、3話で、10話だと短かったなってなるんだけど、8もね、ちらほらあるの。
ジャンプで8話はやばいね。
あと、ドルヒラとかね。
ドルヒラってなんだっけ。
ドルヒラ、柔道すげえ強いやつが好きな女の子のために泳げないんで、滑り始めるんです。
あー。
全然面白くないです。
あー。
あと、カイゼルスパイク。
カイゼルスパイクで。
バレーボール、バレーボール。
カタカナ。
すげえ飛ぶんですよ。
バレーボール使い、ゴータゴーとか。
やばい
バレーボールの漫画じゃないのに。
じゃあ、ジャンプ打ち切り漫画では多分、これ好き
でした。ジャンプ打ち切り漫画やったよ、でも。
やった
おととしぐらい
やったの。もう一回やりましょう。もう一回
やる？
や
ったったし。
やったけど、準備するのが大変すぎて。
でも、ウィキペディア見ながらでいいんじゃないです
か。うん、いや、いい、それいいね。
じゃあ、またやります
。カメレオンジェイルとかね。
カメレオンジェイルね。これ、猪竹先生でしょ。
あと、ヘルウォーリアーズ魔王とかね。
あ、魔王はでもちょっと流行ったよ、小学校の時。
でも2巻ですよ、確かね。
2巻なんだ。
2巻です。田中徹さん。
ああ、いいですね。
ピストン剣ね、ピストン剣。
いくらでも話せるわ。もう聞いてる人これ多分聞くのやめてます
から、ね。やめてます。
お便りも読みたいので。
はい、
じゃあ、
行きましょう。
はい、メソン一国スーパースターズ編じゃないわ。はい、ドリームトラック編、
はい、
でした。
はい。
お告知、告知、はい、はい。東京ミルクホールの年末に公開収録イベントやります。はい。第1回輝く東京ミルク大賞です。
はい。
はい。何でしたっけ？12月30日土曜日。
はい。
対案。19時から。
はい。
19時会場、19時15分開演ですかね。
はい。
はい。下北沢じゃないわ。池の上バーガーいがり。
はい。
下北沢から一駅。
はい。
なんなら歩けます。
なんなら歩けますね。
はい、なんなら歩けますけど、別に電車乗ればすぐだと思いますんで、
はい、
乗ってください。はい。はい。です。で、一応、19時から第1部、シャークネードの攻略。
はい。
第2部、今年、つまらなかった映画ランキング、ワースト3、はい、ワーストいっぱい、
はい、
はい、話せるだけ話します。その後、さらに何か、お楽しみ企画があるかもしれない。
はい。
はい。プレゼントコーナーもあるかもしれない。
ね、
はい。そして、物販もワンサがあるかもしれない。
ないね、
はい。買ってください、
はい、
で。チケットも販売中です、
はい、
予約フォームがありますので、
はい、
そちらからですね、お名前と、必要事項、物々を入力していただきまして、
ツイッターとか、
はい、
ブログの方見てもらえば、予約フォームの方ありますので、そちらの方から、
はい、
東京ミルク放送局で検索してもらって、そちらの方から入ってもらえればなと思います。
は
い、
でお支払いは当日受付で、はい、2000円プラスワンドリンク、
はい、
となってますので、よろしくお願いします。
はい、ちょっとね、チケットね、まだまだ、あると思います
ので。全然ありますが。
まだちょっと、まあね、まだ、時間もね、あるっていうことなんですけど、ちょっと、早めに。
30人ぐらいしか入
ん
ない。
そうなんですね。多分、売り切れちゃうと思いますんで、はい、行こうかなと思っている人は早めに、はい、申し込みいただければなと。多分、当日、
はい、
どうかなって感じなんで。
当日来られるとちょっと困るので、
困るっていうか、多分、入れないかもしれないので。
椅子とかを、結構作らないと、レイアウトしないといけないところなんで、まあ、一応でも50人ぐらいは入る。
いや、わかんないよ、でも。
パンパンに入れて70
だ。いや
絶対無理じゃん。
いや、基本ちょっと早めに言っといてくれないと僕らも用意ができないんで。
基本30です。30だと思ってください。
はい。
よろしくお願いします。
はい。
はい、というわけで、
ぜひちょっとね、行こうかなと思ってる人は、早めにチケット、お持ち込みいただければなと思います。はい。
はい。では。あとあれですよ、東京ミルクホールの、月一トークイベントもありますので11月21日火曜日ですね、はい、痛快何レースですっけ世界痛快レースミルクブレイク、
はい、
第7回、
はい、
11月21日火曜日、はい、19時会場19時15分開演でございます、はいはい、こちらもですね、まあ、東京ミルクホールのですね、
はい、
劇団員総登場の、我々も出ますのでね、はいはい、トークイベントですので、よろしくお願いします、
はい、
1500円プラスワンドリンク
か
かってますので、はい、場所は同じです、
はい、
池の上バーガリガリでやりますのでよろしくお願いします、
はい、
はい、というわけで、お便りいきましょうか。 はい、いいですか、
はい
はいはいはい、お便りを読ませていただきます、はいはい、まずは、この方埼玉の大沢さん、
はい、
ありがとうございます、はい、ちゃんまさ新庄さんこんにちは、はい、埼玉の大沢です。第143回俺たちの新女神転生拝聴しました、はい、今回は以前リクエストさせていただいた、女神転生会とのことで感激です、
はい、
内容がシーン1、シーン2、イフとなっていたので1時間の中で3作も話せるのかなと心配してましたが、さすが新庄さん、各作品のポイントが短くまとまっていて改めて女神転生って面白いんだなと痛感しました。
そう、
うん、そう、
うん、そう、中学生の時に、はい、話してんなと思って、
はい、深夜のドラマを知ってからゲームにはまり今でもフィギュアを集めていたり、はい、ゲームボーイアドバンスのソフトで新女神転生1、2を買ったりするくらいに大好きです、
はい、
自分はかなりレアな深夜ドラマ版の女神転生の DVD ボックスを所有して していることです。もうこれ黒歴史ですよ黒歴史ですよ、はい、はい、女神転生イフはガラケーで狭間編というのもありました、狭間が魔界でアモンや他の悪魔を仲間にしながら魔人王になるまでを体験するという外伝的なものです。悪魔があったりや剣があったりもあり、なかなか面白かった覚えがあります。今はプレイできるか分かりませんが動画サイトで見られるようです。これそれではこれからも配信頑張ってください。通信グレムリン1のお母様勇敢な高いプリと誤ってシカニーウィーバーに見えました、はい、前回あのおね梅次郎さんも同じこと言ってましたね
、はい、あそう梅次郎さんが
梅次郎さんが
同じこと言ってる、
同じこと言ってましたね、
同じ言い方なんだろうな、
はい、メガテンやってますか、
はい、メガテンやってますよ今一
生懸命、あ
本
当ですか、はい、僕も今あの新宿です、
今渋谷まで行きました
、ほら
ヤーシブです。
ヤーシブ。
はい。
行きましたか？
ヤーシブ。サイコダイバーを今連れてます。
あ
よくわかんないけど。こいつが何なのかよくわからないけど。
サイコダイバー、夢の中に入れるやつですよ。
よくわかんないけど。
あれですか？神の国行きました？
行った。
あ !ICBM 落ちました。
撃ったけど、
はい。
それやっぱね、
俺より進んでるじゃないですか。
すごいこう、
はい、
すごいなと思う。昔の
ああ、大敗。
これで何かを想像しなきゃいけないんだっていう。
そうですよ。ゼロからのスタート。
すごいよね。
はい、でも渋谷残ってるってね。渋
谷、いやいやそうじゃなくて自分の、はい、想像力を頼ってるじゃん。
はい、どういうことですか？
その作ってる側がプレイヤーの想像力を頼りながら作ってる
でしょ、うん。どういうことですか？でも大体の RPG はそうじゃないですか。
だから今そういう感じじゃないからさ。
うん、
あすごいなと思ってやってますよ。
ね、あ
全然渋谷じゃねえしこれ。
そうそうそう。
全然新宿じゃねえし。
でも新宿駅の地下はあんな感じですよね。ダンジョン感すごい。あと池袋に行くと巣鴨プリズンにぶち込まれますね。
あそういうのもある、
うん、エンマ様にあの
最初の吉祥寺これ何をやってんのさ
最初の吉祥寺ね、
なんだかと思って、
はい、はい、じゃあ次いきます、
はい、
続きまして、あどこにあるんだっけ、はいはい、赤橋さきらさんありがとうございます、東京ミルク放送局で近々ドラクエ11回があるらしいと。言いたいことはたくさんあるが一番はこれ、伝説の戦士がどう見てもスッパまでしか見えんのだよ。ネルセンっていう
選手は。新庄君だってどうなの？
僕まだここまで取り付いてないんですよ。
早くやった方がいい。やった方がいい。俺もう終わってる、う
ん。俺、船が手に入ってから。
船
船でございます。
船ってなんか。
チャレンジ船。
日本優先。はい。船手に入ってちょっとなんかね、なんだっけな。朝日ナグ呼び始めて。
船朝日ナグも面白い。
朝日ナグもスピリッツじゃないですか。
いや、だそう、船
ってだってまだ最初の方
じゃない？最初の方だよ。なんか船を乗ってた記憶があんまない
の。はい、でも一応8人揃って。揃って船手に入れて、さあどこでも行けるなっていうところ
で。8人揃って。
8人揃って。
8人もいましたっけ
?8人は揃ったよ。
いや、スーパーマンまで早く行ってくれよ。
スーパーマンですね。
でもこれね、やっぱね、鳥山明への CG の再現率はすごいですよね。うん、やっぱね。
あとはマルティナがエロすぎる話
でしょ。マルティナエロい。俺もうすぐパフパフしちゃう。
マルティナがエロすぎる話でしょ。
エロいね。
マルティナがスケベすぎてやばい。
スケベすぎる。なんか、エロい技いっぱい持ってるでしょ。
エロ、うん、お色気とかある
もん、ね。お色気。
ステータスで。
うん、マルティナのスケベさんのために PS4 欲しくなった。
ああ
僕 DS だったんですけど。
俺も DS でチャムさんが借りやってるんですけど、すぐパフパフしちゃうから。
すぐパフパフしちゃう。もう早くだからやってください。
じゃないとネタバレをします、うん、
あ、わかりました。クリアした暁にはドラクエイル文化やりますんでね、
はい、
はいはい、続きまして七海シンプソンさん、はいはい、こちらもドラクエ界ですね、はい、ちゃんまつさんが、イレブンの一部キャラデザー大筆説を挙げてたけど事実かどうかは不明だと前置きして遅ればせながらプレイしてみると確かに違和感を覚えるキャラクターがちらほらいたと。だから鳥山明の絵じゃないキャラもいる。
あ、なんかね、でもこれ公式で主要キャラは鳥山明先生が描いてますってなってる、
は
い、でそれ以外のなんか敵とかは、
は
い、アシスタントだかよくわかんないけど、
まあそうでしょうね、全部は
っていうのはちゃんとおっしゃると言ってるらしい、
うん、
だから目が違うんですよ、目が違うんですよみたいな感じらしい。
はいはいはいはい。
だあ、じゃあいいかと思った。
はい、
普通に言って
る。まあでもそうでしょう、鳥山明先生忙しいですよ。
年でしょ年でしょ
年だけど名古屋から一歩も出られない
そうなんだ。
出ないか。だから名古屋から出ないように名古屋市長が鳥山明の過去、その名古屋、あの鳥山明の税金収入でもう賄えるから。
名古屋市がね。
っていう都市伝説ありますもんね、昔からね。はい。三影さんありがとうございます。
はい。
東京ミル高速局、新女神転生会聞きました。ちょっと話戻りますね。はい。新女神転生、1は僕の一番好きな RPG なのでテンション上がりました。プレイするならぜひ SFC 版をお勧めしたいですが、今だと環境的に難しいと思います、うん、PS 版がいいかと思います。なんでしたら攻略版と一緒にお貸しします。
ありがとうございます。
今、はい。
PS ビータでやってます。
ビータでね。はい、僕はアプリ版でやってます。
はい。
はい。なんですけども、はい。ちなみにニュートラルルートが一番クリアが楽かと思います。理由としては戦うボスが多くてレベルアップしやすいこと、ローカオスどちらの悪魔も仲間にできるためパーティー編成の自由度が高いことなどです。僕も久しぶりにプレイしたくなってきました、
はい、よくわかんないですけど、うん、多分ニュートラルルートです。
あ、本当ですか。
どっちも話を聞いて
全員皆殺しにしてます。
よくわかんないですけどニュートラルルートを選ぶように、はい、
ちなみに後藤とトール、まあ、どっちつきました。
両方倒しました
。見殺し、
よくわかんないですけど、
よくわかんないですけど、全員殺していくとニュートラルルートを一番レベル上がるんで、
ニュートラルルートを選んでいます。
あ、見殺し、
はい、
はい。ナルミシンプソンさんありがとうございます、はい、女神転生会を一旦別のポッドキャストで聞いてから続きを再生しようとすると前回止めた部分1秒くらいを延々とループ状態になってそのまま iTunes がエラー落ちするガクガクブルブル。一応未再生状態に戻してもまた聞けると。
不具合です。
いや、僕もこれメガ展開を聞いてるときにすげえ止まったり戻ったり別のポッドキャストに飛んだりしたんですけど、何ですかこれ。
不具合です。
iPhone の
iPhone の不具合です。
iPhone の不具合
以上。
だってバラバラ殺人事件の話はしたからちょっと
以上です。
まずかったの、
私このゲームに関しては何かやばいとかそういう形は全く受けません。
ああ、本当ですか。
印象は不具合です。
あ、そうですか、
はい、
だって前もアメリのパネルがずっと揺れてたのはあれなんですかね。
それとこれとはまた別です。話が別です。女神転生はこれは普通のゲームです、ただ、は
い、まあね、まあ、そうだと思いますよ、はい、
ですから不具合です。
不具合を押し切るやつ、はい。埼玉の大沢さん、またありがとうございます。配信とは全く関係ないんですが、お母さんと一緒の歌のお兄さんの原田雄一郎さんが時々新庄さんに見える瞬間があります。たまたま教育テレビを見ていた時に夫婦で示し合わせたように意見が一致しました。特に動いていて笑っている時にそう見えます。ぜひ確認をお願いします。
それもね、不具合ですね。
あ、不具合ね。
はい。
雄一郎お兄さんね、うん。この方ですね。そうですかね。うん。不具合かな。
どの人
不具合ですね。
ちっちゃ
ちっちゃい不具合ですね。
いや、全然見えないですね。
なんかね、そんなに身長大きくないんですけど、すげえ背高く見えるんですけど、顔が超ちっちゃいんです、この人。
へ
ぇ、うん。
ブラウン管で見てんじゃないですか。
ブラウン管でね。だから横のお姉さんのプレッシャー、圧倒お姉さんのプレッシャーね。
4対3じゃないですか、
あ、そっかそっか、4、3ね。
新庄君こんな純粋無垢な感じじゃないよ。もっと邪悪だよ、邪悪。
邪悪ですよ。
邪悪。
邪悪なお兄さん、カオスだよ、カオスが。カイチャリすぎるんですよ。はい。カオスルートです。はい。
うん、
はい、
邪悪のお兄
さん、邪悪のお兄さん、会社ですよね、クリ現クリームシュね、はい、
遅れてきたルーキー、
はい、遅れてきてるブーマー、
あー、はい、ありがとうございます、
アジアの超特急、
あー、抜群、
抜群、はい、相模市頃
からちょっと似てなくはないかな、
はい、金田雄一郎お兄さんね、はい、うん、皆さんも画像検索して、ご確認ください、
うん、
はい、
金田さんの方がいいね、多分人柄がにじみ出てね、笑顔ね、
金田雄一郎、
雄一郎、
田原総一郎、
あ、似てる、
お感じですね。
似てるのはいいですね。
田原総一郎さんに、はい、マジカルズのパワー。
マジカルズのパワーね。はいはい。それ田原幸太郎
だ。あ、そうです。間違えました。
田原総一郎さんは、明けかすの王子さんです。
千堂明子ね。
はい。千堂明子さん。はい。ちゃんまさん、しゅうさん、こんにちは。
はい。
またまた埼玉の大沢です。
はい。
いつもありがとうございます。第144回、俺たちのブラックジャック創作秘話、手塚治虫の仕事場から拝聴しました。
はい。
今回は手塚治虫回答のことですが、僕もちゃんまさんと同じ火の鳥大好きです。
はい。
過去と未来を前後にしながら、現代に近づいていくストーリー運びが秀逸だと思います。はい、ブラックジャック制作秘話、読んだことないのですが、今回の配信で漫画の神様の真実を知ってしまい、神様はよくも悪くも、やっぱ自分勝手なんだなとしみじみ思いました。また、話題のちゃんまさんの絵を見てみたいです。アトムやドラえもん、悟空など有名なキャラクターをぜひ描いてみてください。お願いします。これは年末のイベントでやりましょう。
モザイクだよ。
お絵描きコーナーお題をもらって。
だらいいよ、そのお題で何なんだっけ。
え、アトム、ドラえもん、悟空。
じゃその場で描くよ。
その場でね、うん、なんじゃなんかまあ巻くまでもいいですよ、
うん、その転換で、ね、そのお題をもらってその場で描くからモザイク必要だよ。
むしろ紙で描いてもらってこれを絵を描いて何でしょうかって見せるクイズ。
あ、それは無理多分。そっから答えには行き着けないと。
当てた人に何かプレゼント。
いや、もう絶対無理。
やばいっすね。
絶対に無理それは。
障害者です、ね。はい、話は変わりますが、はい、お台場に新しいガンダムが立ったこともあり、
あ、ユニコーンガンダムね。
俺たちのガンダムユニコーンをお願いします。
はい、
もう一人の主人公ロリコンリディア、ピスト神剣、フルフロンタルの名前の意味、渋いジオンのモビルスーツが続々と登場など、良くも悪くもネタにはことかなかないと思います。はい、またポケットの中の戦争がお好きなお二人に機動戦士ガンダム トワイライトアクシズについても印象など聞いてみたいです。それではこれからも頑張ってください。
ユニコーンは新作見てないからね。
ね、今ね、あの MX で再放送やってるんですね。
ああ、じゃあ、
それは撮ってます。
じゃあ、見てください。
撮りためてます。
見てやりましょうよ、じゃあ。
やりましょう、やりましょう。
やりましょうか。
ジンネマンがかっこいいって話をしましょう
よ。ジンネマンね、
うん。ジンネマンがかっこいいって話をしましょうよ。
ミネバ様ね。
で、なんだっけ、
は
い、
え
ユニコーンガンダムはまだ見てない、見に行ってないです。
ユニコーンガンダムね。あ、ユニコーンガンダムのお台場のやつね、見てないですね。あとトワイライトアクシス、
足だけ見た。
トワイライトアクシスって何？あ、小説のやつか。
多分全然わかんないです。
多分小説のやつ。
なるほど。
でちょっとだけ読んだ。
ちょっとだけ読んだ。
でそのページはまだ残ってる。
え、ページが残ってるどういうことですか？
いや、そのなんか あの携帯で開きっぱなしになってる。
はい、開きっぱなしね。
うん。
開きっぱなし。
開きっぱなし読もうとも読めるけどずっと読んでないね。
ああ、
もう8ヶ月ぐらい経ってる。
もう多分そこに行ったらあのリロードになっちゃうじゃないですかね。うん、はい。はい、ナルミシンプソンさんありがとうございます。手塚治虫会ですね。今回の配信の感想、やっぱり実績を残してなければ近所の名物親父止まりとの紙一重さが天才の条件なんだな、はい。
まあ、まあね、まあ厄介なおじさん、
厄介なおじさんでしたね、検証したらね、はい。塚さんありがとうございます。手塚治虫先生の凡人には到底真似できないし、そもそも真似なんてしたくない貴重なマジキチエピソードの数々楽しく聞かせていただきました。高畑勲、宮崎駿に続く天才の実力者っていうのはなんでこう面白いんでしょう。どっかしら狂ってる。今回の配信、駅保存必須です。ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。
ベタモメ
なんかね、言うの忘れてたけど、はい、なんかね、はい、締め切りに追われてて、
はい、
トイレの窓から
トイレの窓から
あいつ逃げたらしいんだよ。
ああ、うなずける話ですね。
2階の2階のトイレの窓から脱出して、
はい、
でその窓から直接行くんじゃ、窓にすぐ横になんか木かなんかがあって、それを伝って降りてったらしいのよ。
ほう。
でだけど途中で、
はい、
落っこっちゃったんだって。
あ、
でその時に、
はいはい、
左手を強打したらし
くて、あら、
で折れたかどうか分かんないけど結構怪我しちゃったらしいのよ、
はい。
でそれに対して先生は、
はい、
僕は漫画家だから右手は怪我しませんって言ったらしい。
ほう。え、右手でそれ漫画描いたんですか？それ左手が折れてるから描けないっつって休んだんじゃないですか？
じゃ、だから右手はあるから漫画はいつでも描けますって言って堂々と描いてたらしいんだけど。
ああ、じゃあいいですよ。
うん、いや、そうじゃなくて逃げてんじゃん。
逃げてますけど。
重要なことはなんでお前そもそも左手折って
るんだ。だから描けてるからいいでしょってことでしょ？
そう。で、漫画家は右手が宝物だから怪我なんかするわけないんです
よ。でも右手折ってたら多分、あ、右手折れてるから描けませんって言って多分1年くらい休んでます
よ。そうそうそう。でもね、右手は折らない。まあ、なんだろう、漫画家だからね。
ものは言いようですけどね。
っていうのを思い出した。
はい。
その話を聞いて、
はい。続きまして、ニキさんありがとうございます。これが噂の火の玉チャーハンかということで、マツコの知らない世界です、ね。
ああ、なんか言ってたらしいな、画像見ましたよ。
漫画の、漫画に出てくるグルメを、再現すると。火の玉チャーハンってこんなんなんですか？そんなハマグリみたいに中華鍋をくっつけて。
そう、やってたけど、やっぱビッグジョー先生の方がやっぱ、はい、迫力あるよね。
ビッグジョー先生ね、
うん、
いや。だってこれ美味しいと思えないですもんね、やっぱね。
あ、うん、はい、ビッグジョー先生のやっぱ絵面は良かったと思う。
絵面はね。
うん、
うん、この匂いだーね、はい。
うんこの匂い。
そう、うんこの匂いってやつ。うんこの匂いっていうやつ。
玉チャーハン、うまかったのかね、これね。わかんないけど。
いや、これだって、盛り付けとか以前の話じゃないですか、もはや。皿に乗ってないですもん。作ってバーンって開ける瞬間に。バカじゃないのって言ってるじゃないですか、マツコが。はい。
正しい、あ、美味しいって言った。まあ、美味しいって言ってるよ。
美味しい。はい。あれ、ちゃんまつさんということで、はい。大井博信さんという方ですね。アフロのおじさんが、なんか、埼玉大沢さんですね。はい。送ってくれましたけど。
似てるってやつでしょ？
はい。この人、あのね、イヤホンの専門会社のですね、タイムマシンという会社を経営して
る。イヤホンっていう会社の、はい、
年商64億。
イヤホンっていう会社の、
はい、
社長で、あのね、はい、ここ数年で私に3回ほど間違えられてます。
間違えられましたか？
はい。
この人もじゃあ最前列で映画館で映画見てたら、ちゃんまさんですかっていう。
言われてると思う。
ざま。
最近、そうね、最近イヤホンで一葉山当ててるところです。
イヤホンね。あ、この髪型だからヘッドホンできないからイヤホンっていう発想。
そうそう、多分そうだと。
マジ？
そんなことねえよ。ヘッドホンも売ってるわ。
ヘッドホンのヘッドがこの頭の中で迷子になりそうです、ね。迷子になって引っ張ったらこう、
絡まっちゃう。この人すごいですよ。はい、いいイヤホンはすごいですよ。
いいイヤホンさんね、はい、質問下がってくれないですかね。そういう話じゃないですかね。はい。ちゃまさんも疲れてますね、今日ね。
疲れてないよ、別に。
疲れてるっしょ。はい。てなわけでね、
はい、
こんな感じでお便りを募集してますんでね。
はい。
先は。
あ、 お便りの宛先？
あれ、お便りの宛先じゃなかったですか？
そうですね。お便りの宛先は mats@tf-tms.jp、mats@tf-tms.jp までよろしくお願いします。
はい、
ツイッターもやってますんで、はい、ツイッターブログもやってますんで、東京ミルク放送局で検索してください。はい、あと、シャープミルク放送局、ハッシュタグつけていただければ、僕らの方もいろいろと見やすいかなと思います。
はい。
はい、ということでね、ちょっとまだイベントまで日数ありますけど、ぜひね、ちょっと皆さん来ていただければなと思いますんで、少しでも興味のある人は、ぜひ、メールまで、メールで一本連絡ください、はい、
そうですね、なんか、今のお絵描きの話みたいにですね、こんなことやってほしいみたいなことがあればですね、また対応できるかもしれません。
そうですね、思う時に言ってください。はい、
こんなのが見たいですっていうのがあればね、はい、まだちょっと時間に余裕がありますね。
はい、12月30日です。
はい。
はい。
こんな感じです。はい。というわけで、寒さが深まってまいりますか。
何毎週ね、木曜日にチャンピオンで連載してます
から、ね、毎週木曜日ね、
明日は明日みんな知ってるんですからね、
はい、よろしくドリームトーナメントの方をね、
はいはい、
どっちも
どっちも
どっちも目の一刻も読んでください、
目の一刻も読んでほしい、はい、はい、というわけで、秋の長にね、
はい、
はい、読んでいただければと思いますけど、はい、というわけで今回も愛と勇気と感動のちょっぴりな一度お送りました東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄勇気と
ちゃんまつ2017でした
と、
あ、ゲストの渡辺でした、また来ます、
はい、また来てください、はい、
ではまたまた皆さん、また来週ね！
バイバーイ！
バイバーイ！